みをいただく御言葉は第一サムエル記19章1節から10節です。第一サムエル記19章1節から10節、はじめに7節までお読みします。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。それでヨナタンはダビデに告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し父に言った。王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとって非常な益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる。あれは殺されることはない。それでヨナタンはダビデを呼んでこのことのすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、悪しき霊に疲れるならば人は理性を失い、神と人との前で約束したことをもコロリと翻す行動に出ます。それを人が見るとき、なんとこの人は理性のない獣のようなものであろうと私たちは見ます。しかし真実を照らしてください。悪しき霊が下ったもの、またそれに支配されてしまうとき、人はしてはならないこと、それをするもの、そしていかにそこから救われるべきかを私たちに教えてください。語るしもべのこの唇を清め、また預かる一人一人の耳と心を整えて、あなたが伝えたい命の御言葉、真理の言葉をそのものを今日も私たちにお語りください。しもべは聞きます。どうぞお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の18章の方で、サウルはもう心の中で、ね、密かに一人でダビデ亡き者にしたいと願って、そして、まあ、表向きは、ダビデに対してまた家来たちに対して、まあ、平和な、ことを言いつつも、ね、ダビデを殺そうと企むんですね。サウルは自分の、ね、上の娘と下の娘を用いて、ね、娘をあなたの嫁にやるから、だから主の戦いを戦ってくれと、ね、エホバの戦いをあなたが、ね、もう頑張って戦ってくれと、そういうふうに言うんですけども、もうダビデとしては、もうかなり、ね、もう二度も自分を槍で刺そうとしたし、また本当に妬みの心を燃やしている様を、ね、そういう目で見られているから、ですからダビデとしてはもうかなりの、うさんくささを感じて、 辞退していたんですけども、で、まあ、結局サウルはですね、その目論見が果たせず、ダビデはますます戦いに勝利に次ぐ勝利をして、そしてペリシテ人の、まあ、王の川100どころか200を、ね、サウルに献上して、それでもう見事その結婚のその条件を果たして、でもうサウルとしてはもう家来たちの前に言いふらした手前、自分の娘を、ダビデに、ね、ミカルという、まあ、下の娘をダビデに嫁にやらざるを得ませんでした。こうしてダビデと、まあ、ミカルは結婚して、そしてダビデはこのサウルの婿になったんですけども、でも、サウルはますますこのダビデを恐れました。でそしてついにですね、サウルそのダビデを殺すことを公然と明かすんですね。エフェソの方でダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。もうその心を全部に告げるんです。きっとサウルとしてはこのままではダビデ、このサウル王家に非常な災いをもたらすに違いないと、このサウル王家が存続するためにダビデはあんなに活躍するようなものは殺されなくてはならない、まあ、そういうふうに告げたんでしょうね。しかしこのサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛しておりました。もうすでに契約を結んでおりました、まあ、きっと、ね、もう兄弟以上の契約、片方が危機に陥ればもう片方は助ける、そしてなおかつ本当にヨナタンダビデを慕っておりました。ですからヨナタンはこのことを聞いたとき、ダビデに告げて言います。私の父はあなたを殺そうとしています。でそれでどうか隠れていてください。そして私が、ね、そのあなたが隠れている野原に出て行って父のそばに立って、でそれであなたのことを父に話しましょう、ね、本当に取りなしてとして立つんですね、このヨナタン。でヨナタン、この父に取りなすんですけど、それは成功します。で本当にサウルに対してまずダビデの良いことを話しました、4節見ますと、良いことを話し父に言った、王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。ヨナタンはこのサウルの、ね、主を恐れ敬う心、ね、主に対して罪を犯すということについて、ね、行きました。ですからサウルと主との関係に、かけたんですね、ヨナタンは。でそれで、彼はあなたに対して罪を犯していません、罪のないものの血を流すという罪をどうか犯さないでください、罪を犯さないようにどうか父サウルをそのようにしてください、ヨナタンは言うんですね。そしてダビデのしたこと、これはあなたにとって非常な益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださいました。ダビデ、そうです、命をかけて戦ったんです。ダビデは、ね、もうこの兵隊になってからもう真っ先に敵陣に飛び込んでいきました。千人隊長になっても、ね、その千人の部下よりも誰よりも先に敵陣に飛び込んでいったから、だから部下たちはダビデを信頼してダビデを愛したんです。ダビデまだ年が若かったはずです、ね、ダビデよりも年上の方がきっと兵士たち、ダビデの年上の方が多かったでしょうけれども、でも、ね、年下の上司に添えてもう命を懸けてついていけるようなのはダビデがもう圧倒的にそういう行動したからですね、部下たちの先陣を切って、そして実際に実績を上げたから、だからもう部下たちはダビデにもう安心してついて、ダビデの背中を追って共に戦うことができて、そして実際彼は強かったんです、戦士として。だからダビデは本当に自分の命をかけて、この五節にヨナタンが弁護している通り、彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしたのではありませんか。 ダビデはそうです。イスラエルに対し、また主に対して大きな多大な貢献をした。そのダビデ、何の罪を犯してないダビデを殺すという罪をあなたは犯さないでください、そのようにかけたんですね。もう非常に、こう言われてしまってはサウル、それを認めざるを得ないんです。何しろ、彼が言ってることは誠に正しいからですね。実際に5節の中盤を見ますと、あなたはそれを見て喜ばれました。サウル実際にダビデのしたことを見て喜んだんです。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。人に説得するとき、どうしてあなたはこれこれのことをして罪を犯すのですか。これ非常に有効な説得です。なんであなたはそんなことをするの、そういうあなたの行動ではなく、これこれのことは罪ですよ、なんでそんな罪をあなたは犯すのですか。そのように説得するとき、人は折れやすいものです。サウルはヨナタの言うことを聞き入れました。サウルは誓ったんですね。誓ったとか言ってありますね。主は生きておられる、あれは殺されることはない。もう見事この説得は成功したんです。ヨナタの説得、本当に、友として、また、もう兄弟のその契りを交わしたような、そういう契約を結んだ、もう相手の命を救った、本当にヨナタは素晴らしい信仰者です。でそれでヨナタはダビデを呼んで、この全てのことをダビデに話して、そしてヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになりました。本当にヨナタン、この行動を見て見事ですね、成功したんです。この和解の務めは成功したんですけども、しかしその直後サウルがこれを保護にしてしまいます。8節以降を読みます。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。ヨナタンのそこのせっかくの和解の務め、もう本当に苦労したでしょう。心血を注いでこの和解の務めに勤しみ、そして成功した時は本当に喜んだでしょう。でもそれもつかの間、すぐ直後にサウルがそれを破るんですね。もうあれは、主の御前に、主は生きておられる、あれは殺されることはないと主の前で誓っておきながら、もう神と人との前で約束しておきながらそれを破る。人は、約束を覚えていたらそうそう破れるものじゃないですけど、しかしそれを破る、これ主からの悪い霊がサウルに臨んだと思います。悪い霊に疲れるならば、もう平気で、その約束したことを破ることを、約束を守るなんていう理性的なことは霊には、悪い霊にはないんです。ですから、悪い霊を受け入れるとするならば、人はこういう狂気じみたことを平気でするようになります。サウルのこの精神状態、全くもってめちゃくちゃに見えますね。悪しき霊に疲れると人はめちゃくちゃなことをするんです。悪しき霊に、取りつかれない、コツ、それはもう何度も講談から語っておりますけども、私たちの心を、隙間を作らないことです。追い出す、主イエスの御名で追い出されたならば、その追い出されてできた隙間の部分を本当に主を喜ぶこと、賛美すること、 御言葉によって満たしておかなくては、ね、悪霊が、ね、チュラッとまた隙を伺いに戻ってくるんです。戻ってきた時に、あ、隙間があるぞ、空白のままだとなると、さらに太刀の悪い7つを連れてきて、以前よりももっと悪い状態になってしまう。ですから私たちは心に隙間を作ったまんまでいてはならないんです。ああ良くなったと言って、じゃあ、楽だ、あ、平安だ、安息だって言っておきながら御言葉に勤しまず、ね、主を愛するということ、主の良さに目を留めないでいるならば、もっと立ちの悪い悪霊を7つ連れてこられて、以前よりもっと、ね、悪い状態になってしまうんです。サウルは自分のその罪を取り扱いませんでした。妬み、嫉妬、殺意、これを野放しのまんま、ね、していたんですね。もう王というものは本当に叱ってくれる人がいないと、ね、どんどん自分でそういう風になっていってしまうものです。これダビデに関しても、ね、ダビデが王になった時、ね、自分を戒めてくれる人がいないと、ね、そばにいないと、そうなってしまいました。しかしダビデは預言者ナタンが近くにおり、ね、ダビデの友としてナタンはしっかりと戒めたから、だからダビデは立ち直りました。私たちもですから、本当に兄弟姉妹から戒めを受けるとき、その戒められることを、ね、喜びとはしなくてなりません。うるさいなっていて知り受けるならば、もっと悪い状態になってしまいます。ここでヨナタン、ね、サウルの息子がその役割を取り持ってくれました。しかしサウルは、ね、この主の前で誓った、ね、主は生きておられる、あれが殺されることはない言ったんですけども、でもそれを保護にしてしまった。心を取り扱わなかったからです。空白のまんま自分のその罪の心、足を見舞いに罪を犯す、そのことを恐れもせず、またそのことに悲しみも、ね、自分の罪を悲しみもせず放置していたから、だから、ね、再び主からの悪い霊、ね、ダビデはこの時、ね、琴を手にして、そしてサウルのために琴で、ね、そういう音楽を弾いていたんですけども、でもそのダビデにサウルは槍を投げつけました。殺そうとして、壁に突き刺そうとして槍を投げました。でもダビデはそれをかわしました。ダビデは神さんに愛されております。そういう、槍を避けるということ、ダビデはこの場所でサウルに殺されるような器ではなく油注がれてるんです。ダビデ、サウルも確かに主から王としての油を注がれてはおりますが、しかしダビデも油を注がれているんです。だからダビデはこの時主に守られて避けることができたんです。サウルはさらにもうこのことを通してもう明確に殺意むき出しに、ね、ダビデします。そしてダビデももう、このサウルのもとにいては命が危険だということで、ね、サウルに仕えることはもうやめ、この時以来やめて、そしてサウルから逃げる生活がこの時からまた再び始まることになります。私たちはこのサウルのありさまから本当に霊的な存在をまず、ね、いるということ、そしてそのものに支配され、悪しき霊に支配されてしまうならば、もう人格というものを失ってめちゃくちゃな行動をとってしまう、本当に神と人との前で約束したことをベロッとそれを破ってしまう。で、そして、ね、まあ、初めはそのことについて悲しみを覚えて、自分は何ということをしてしまったんだろう、神の前で罪を犯す、こんなことをしたくないと、ね、ある程度思っても、でもそれでも思いを罪に対して取り扱わないならば、ね、罪が皆さんのことを戸口で恋しちゃうとき、皆さんそれを支配しなくてはならない。聖書に書いてあります。支配せずに放置しておくと、ね、罪がしたって殺人罪を、ね、本当に取り返しのつかないことを犯してしまう。カインはそうでした。サウルももう殺人の行動を何度も取ってしまいました。 ですから私たち自身の心の内の罪、これを心して意図的に取り扱うべきです。イエスの名によって取り除くべきです。イエス様の名前によって皆さんは本当にイエス様に助けを求めるならば、イエス様は皆さんに救い出してくださいます。昨日の夜のマタイの公開説教でも、あの二人の盲人イエス様に、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、私たちに憐れみをかけてください、望みました。人々から、初めは叱られました。黙ってろ。しかしそれでもダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいとイエス様に呼び求める声をやめませんでした。イエス様は必ず答えてくださるんです。人々から反対を受けても、それでもイエス様助けて呼んでるならば、イエス様は答えてくださるんです。そして何をしてほしいのかとイエス様に聞かれるとき、はっきり答えなくてはなりません。自分がこうなりたいんですと、昨晩、皆さんも告白しましたね。イエス様にどうしてほしいのか告白して、そして自分の中のこの罪の性質を取り除いてほしいというのであるならば、イエス様はそれをしてくださいます。腹渡がちぎれる思いのこのスプランギニゾマイという腹渡がちぎれるほどの憐れみを示してくださるんです。イエス様に不可能なことはありません。だから何でもできるイエス様に求めるべきです。求めなければ損です。そして良くなったら、その二人の盲人はイエス様についていきました。イエス様についていくんです。良くなったら、ああ楽になった、好きなことができるぞ、そうやって心に隙間を置く持っておくと、もっと以前よりも悪くなってしまいます。どうか皆さんはしっかりと、罪を管理し支配し、イエス様の名前によって虜にしてキリストに服従させましょう。そしてしっかりと皆さん自身の霊性を清く保って、こういうサウルのようになることなく、しっかりとダビデのように本当に主に愛されたものとしての歩みを全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当にこのサウル、せっかくのヨナタンの取りなし、ヨナタンの本当に心血を注いだ平和の務め、それをすぐに保護してしまいました。保護にしてしまいました。破って、そして台無しにしてしまいました。神と人との前で誓った主は生きておられるというこの誓いを早速自分の手で打ち壊しにしてしまいました。それは悪い霊の仕業ですが、しかしそもそもその悪い霊を入れる余地を、隙をサウルが作っていたからです。悪い霊が入る隙を作っておくことイコール前よりもっと悪くなってしまい、罪を犯すことになってしまう。どうかこのことをしっかりと私たちも知ることができ、そして良くなったのであるならば、そこを感謝で満たし、賛美で満たし、主を喜ぶこと、また御言葉によって満たす、それによってこのことを防ぐ私たちでありますように。そしてそのような状況にある生徒たちを主をどうぞ憐れみ、そして彼らを本当に正しい道へと導くために、まず私たちが祈り、取りなしの務めをなし、そして良くなったのであるならば、決して隙を見せることなく、すぐにそこを賛美で満たし、感謝で満たし、御言葉で満たすことを続けていく、この一度でありますように。どうか和解の務めをなすものであり、またあなたに愛された歩みをなすこの生徒たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。私たちが聖霊に導かれるか、聖霊に満たされるか、悪霊に導かれるか、悪霊に満たされるか、それは主よ、私たちの心の赴き、それが私たちをどちらに満たされて、どちらに関わるか、それを決定してしまうことを私たちは見ました。 嫉妬妬みによって駆られると、主よ、私たちは精霊ではなく悪霊を招き入れて、そして悪霊の働きをしてしまうことになります。だから主よ、本当にイエス・キリストにあって私たちの中に嫉妬妬みを取り除き、そして和解と喜びに満ちた心で自分より人を優れたものとする思いで、主よ、聖霊に満たされた私たちでありますように。イエスよ、あなたは私たちを助けてください。旅でそしてサウル王を見た時、主よ、私たちは異なったこの二つの人格、異なったこの二つの人格が使われる時とその先を見ておられます。主よ、悪霊によって、そしてその怒り心としているサウル王のところには、主よ、本当に掲げるべきその身分というものが何もありませんでした。主よ、この時間私たちは祈ります。この時間私たちは祈ります。主が旅人と共におられることを、主よ、ヨナダンが知っていた通り、私たちも神の人を見分ける力を与えてください。ヨナダンは神様が旅人と共におられ、旅人が戦う時、旅人と一緒に当事者としてその戦場におり、戦い、そして旅人に勝利をもたしてくださっていることを、そのサウル王の息子であるジョナサンは知っていました。主よ、私たちもこの見分ける力を与えてください。自分から近い存在、父だから子だからということで、主よ、本当に信仰を確かめることもなく、その人の側に立ち、そしてその人のすべてのやることなすことに一票を投じるということではなく、主よ、相手がどうであれ、誰であれ、神がその方と共におられるかどうか、その人の働きに神の印はあるかどうか、それをジョナサンのように、主よ、私たちも確かめるその信仰をあなたが与えてください。そしてどんなに身内であっても、神を邪魔する者、そして神の御心にかなっていないことをする人を、本当に私たちは自分の身内とすることなく、真の身内である神の御心にかなったものを自分たちの身内とすることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。今日のこの御言葉を通して、主よ、聖霊に満たされた人、悪霊に導きを受け満たされた人の異なった道を見ました。私たちは聖霊に導かれて、そして主の御心を旅でのように守り行うことができますように、祝福してください。そして私たちにジョナサンのような良き友を得させてください。主が今日の御言葉を通して私たちを豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。この時間祈りましょう。世界とその中に住む全ての人々が、本当に旅人のようにジョナサンのようにキリストにあってしっかりと結びつき合い、そして神にあって仲良く歩むことができますように。